皆さんこんにちは、 ICO コンサルティングの古山義明です。今回のテーマはデジタル技術の活用で時間とコストを圧縮せよということですけれども、まあ今新聞見てたらもう AI とか IoT とかもう出てない日がないですね。もう必ずなんかこう出てますね。まあ中小企業にしたら、いやまだうちはまあ AI とか IoT とか、いやまだまだですわと、こういう方がね、いう方がまあおられるかもしれませんけれども、うん、ただまあそれ以前にですよ、 AI だとか IoT とか以前に人件費をこう削減できるような、うん、まあ IT デジタル技術、まあ、こういうものをこう活用したことができるのにやってないんじゃないかなということがまだまだあるんじゃないですかということなんですよね。で図のところにですね、いやまあこれぐらいいろいろあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、1番から9番までですね、こう上げさせてもらってます。まあ、1番目、手加工作業、まあ、手で加工するような、作業をですね、まあ、機械化するとかロボット化するとか、まあ、握るとか叩くとかですね、でなんかこうハンダでつけるとか、そんなもあるかもしれませんけれども、うん、手で加工しているということが一つ、まあ、まだまだロボット化されるところがあるかなと。で運搬作業、まあ、最近ね、いろいろその物流センターでこう自動搬送ロボができてきましたとかね、こういろいろ言いますし、まあ、車も自動運転だとかこういろいろ言っているとですね、自動運搬のこう機械とかロボットっていうのが、うん、ますます、汎用性も広くなって、で進めばですよ、いろいろ進めば結局コストもこう下がってきてますから、いや前検討したけどももうごっつ高かったんですわと、こうそれ何年前ですかと、5年前や言ったらね、5年前と今やったらもう全然こうコストがね変わってきてますよね。で3つ目、資格チェック業務、画像認識、この技術はね相当進みましたね。この5年10年の中で言ったら最も進んでるんじゃないですかね。で、まあ、先ほど その手加工とかね、手の感覚触覚みたいなものでこうやる作業とですね、運ぶっていうのもありますけども、その視覚的なことを、作業をこうできるっていうのは非常にその新しい分野でありながら、かなり、汎用性があるんじゃないかなと。今でもその工場行ったらありますよ、なんかそのザーッとこう瓶とかが流れててですね、その前に人が座ってて、で15分単位でずっと座って、あの人何見てはんので、いや中になんか異物が入ってないかどうかこう見てるんですっていうので、まあなんかこう照明にね、こう蛍光灯の前をこう瓶が流れていて、その中じーっとこう見てて、あんなんずっと見てれんのって、いやだから15分交代でするんですよ。15分で歌ってあれなん見落とすんちゃうの、いやそれがまたあの見抜く人がおるんですよとか、ほんまかいなとこう思うけど、そんな人がやっててね、それはねやっぱりね、このレベルが維持できないんじゃないかということですね。で今であれば、画像でこう認識で見れるし、でとにかく視覚効果っていうのがですね、視覚で捉えるっていうことが、ロボットでこうできるようになってきたっていうことがかなり大きいわけですよね。で4つ目、電話対応業務、まあ、これ今でも電話したら、音声に沿ってこうボタンを押してくださいとこうありますけれども、まあ、自動音声対応もあれば、データベース化っていうふうにこう書いてますけれども、まあ、これはこう電話で対応しててですね、あこの内容だったらこういうものが情報が必要だなというものが、まあ、画面上に対応者の前にこう出てくるということが最近やっぱ増えてきましたですね。ですから、電話対応業務ということの中に、まあ、自動音声対応というのもありますけれども、このオペレーターの情報提供というかね、まあ、そういった部分でのデータベース化というものが、まあ、できるんじゃないかなということですよね。5つ目、集計作業、計算、数える、表作成、まあ、パソコンとかシステム化とかコード化とかですね、これが案外まだできてないとこね、地方なんか行ったら、ね、結構多いですよ。これもうびっくりするのありますね。この間でもまだその表計算っていうのをね、表をこう手書きでこう作成してる、60代とかのね経営者がね自分でこう作成してるっていう場合に割と多いんですね。いやこれもう私全部自分でやってますねとかいうのでこう見せてもらったら、もう見事なぐらい、もうこれはアートじゃないかと思うぐらいのですね、表を作ってきれいに書いてるんですけど、これどんだけ時間かかんねんとこういうやつですね。これ僕はこんなのエクセルでやったらすぐできんちゃうかっていうようなものをこう作ってしまってる、まあ、そこからまだまだやらなきゃいけない、まあ、コード化っていうのも、まあ、棚卸しなんかそうですね。で一時 こう数えてこういろいろやるわけですけれども、いやそんなもうなんか全部バーコードをつけといてもうピピピッとこうやったら嫌ないかと、もうこんなことはですねもう20年ぐらい前からこう始まってることなんですけども、やっぱり未だに取り組めてない、人海戦術的にやってるというところがまだまだ多いわけですね。で手書き作業、こういうのは電子化、まあ、パソコン、スマホ、タブレットで対応しなさいということですけども、手書き作業もまだまだ多いですね。なんかいろいろ伝票みたいなものをですねこう手書きで書いて、でたまにねやっぱりそのお店なんかでなんかこう買い物をした時にですね、あちょっとあの伝票はあの作りますんでちょっと待ってくださいとかなんか言ってですね、こう目の前でいろいろこう細かくですね手書きで伝票を書いてる店っていまだにやっぱりあるわけですね。まあそういったものもパソコンなりスマホなりタブレットで対応できるわけですから、そういうものを代用してくださいと。で7番目、単純入力作業、初期データの電子化ということで、初期データさえ電子化してたらでそれをずっと使えばいいんですけれども、まあ、それをせずにですね一遍打ち出してまたそれを誰かが入力するとか、誰かが書いたものを誰かがまた入力するとかですね、最初の初期データをもう電子化してそれをずっと使っていって、ね、例えばその発注時からもう電子データ化してたら、まあ、それを、納品時にも使えてですね、で請求時にも使えてということですればずっと使えるんですけれども、まあ、ところどころでまた別の人がこう入力したりとかそんなことが起こっていると、いやダブルでこう入力が起こっているということがありますから、まあ、単純入力作業なんかは初期データを電子化で対応してくださいと。で8番目、情報共有情報提供業務というので、まあ、クラウドか SNS かというふうに書いてますけれども、まあ、クラウドっていうのももうあの一時ほど、あまり新聞にはこう出なくなりましたね。一時そのクラウドクラウドのが多かったんです。今はなんか AI とか IoT とかの方が出てくるわけですが、まあ、クラウド化っていってもそんな大層なものでなくっても、事業所が分かれてたら、まあ、もうドロップボックスとかエバーノートとかそういうものをこう使ってですねファイルを共有化するとか、あるいは、多店舗化でやってて、で今日は誰々さんが休むとかそういう情報共有をするんであれば、LINE であるとか、Facebook の SNS 使うとか、もうそういうグループ機能のあるような SNS を使えばいいんですけれども、それが案外まだまだ使われてないですね。でいやその知らないというのもあるかもしれないし、であるいは聞いていくと、いやなんやったらなんか流出とかしませんかとかね、どこに流出して誰がそのあんたのところのそのデータを活用すんねんというふうにこう思いたくなる時もあるんですけれども、でも案外これ現場レベルでやってるんですよね。その本部機能で言ったら、いやあれはどうやったらどうやこうやって、で店とかその現場レベル、いややっぱり使いますよ、もうそんなん会社どうやこうや言うたかって、あの僕らその方が便利ですから、なんで会社はあかんって言うねんって、いやな個人のスマホとかを使ったらなんかややこしいとかどうやこうやとかなんか言うんですよ、でも僕らその方が便利やから自分らスタッフだけでは、結局もう LINE でグループ作ってやってますよっていうようなことが起こってるんですね。それやったらそこをもうちょっとどっちみちもうやってんねんから、それやったらもうそのままそこを何かこう手厚くしてあげるような福利厚生的なものを考えてあげるとかすればいいんですけれども、案外それ進んでないんですね。で9番目、接客サービス業、このジャンルがやっぱり増えてきましたですね。まあ、変なホテルみたいなねあれもありますけれども、受付会計の機械化、まあ、単純に言えばですよ、切符の自動販売機なんかそうです、券売機なんかそうですよね。かつては窓口があったわけですよ。私は子どもの頃なんかまだありましたよ。で映画館なんかでもチケットを売るのに、窓口があった、これも20年ぐらいまでまだそうでしたね。でそれももうなくなってきたと。で最近こうレンタルビデオなんかをこう借りに行ってもですね、完全にこうセルフになってるんですね。うちの近所のその伝えでもですね、この間行ったら前は4人ぐらいおったんですけども、4、5台セルフレジがあってですね、で結局もう人1人おっただけなんですね。でそれでまあ本の購入もレンタルも延滞料の精算もみんなやってしまうっていうね。それでクレジットカードはいけるわ、交通系はいけるわ、現金はいけるわっていうので、いやそれやったらそれはあのロームコスト減るわなと。まあ、かなりそこまでたどり着くには、数年前から取り組んでおられるので時間もかかったと思いますけれども、でもやっぱり、それが、うまく回るようになればロームコストの大きな改善になっているわけですね。でこういったことをするとですね、前回申し上げた焼却資産ということになって減価償却ができるんです。 この一番下のこの図の一番下のところ米印のところに平成31年3月末までなら即時償却の税制優遇も活用できますというふうに書いてます。この即時償却というのが今回のキーワードなんですけれども、キーワードの解説のところに即時償却制度とは設備投資をしたときに一気に全額償却できる税制優遇制度ですと、1000万だったら、通常5年ですから200万ずつですねとか、7年だったら150万ずつですねというのが、いやこれも即時償却可能ですから、じゃあ1000万丸々ボーンとっていうようなものですね。ただし期限があって平成31年3月末っていうものがこう期限になっているわけですね。生産性の向上であるとか収益力向上につながる設備投資というものが対象なので、機械設備とか、付属設備あるいはソフトウェアといったものですね。期限に関してはですね、この平成31年3月末までに、1日でも稼働しているということが必要なんですね。通常の減価償却だったら、最後の1ヶ月に稼働したら1年分減価償却できないんですね。1ヶ月分だけということなんですけども、この即時償却の制度っていうのは1日でも稼働していたら全額償却できるというものですから、これありがたいんですね。これは中小企業経営強化法の下ですね、経営力向上計画の認定というものを経済産業省より受けてですね、で確認書を受けると活用することができるんですね。即時償却は通常の減価償却費に加えて償却額を上乗せして導入時の単年度で全額一気に償却しますと。その上乗せの償却額は特別減価償却費として損益計算書の中では特別損失に計上してくださいと。そうすることで全額償却したらこれそんないっぺんに減価償却費増えたら営業利益とか減るんちゃいますのという方がいらっしゃるんですけれども、あくまでもその上乗せ分は特別損失に計上しますので、営業利益であるとか経常利益というものは大きなマイナスになることなくこう対応できるわけですから、なんか経営審査があるとかですね、いや銀行に対して営業利益を大きく見せたいという方にとっては、そこは気にすることはないと。ただその税理士さんが案外これ知らないというのがこれ大問題でしてですね、顧問税理士の方にお聞きするどうですかねとおっしゃる方がいらっしゃるんですけれども、ぜひにですね、この即時償却というものを活用してですね、デジタル技術の活用で、時間とコストをさらに圧縮していただきたいということですね。古山義明でした。